練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成31年1月、第211号、声の区議会だより、第160号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは、今回の内容をご案内してまいりましょう。カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、新年のご挨拶。2番、平成30年第4回定例会の概要。3番、新春を迎えて、各会派の抱負。4番、一般質問の用紙。この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、4番、一般質問の用紙。5番、議決した議案。6番、結果の出た陳情。7番、会議の開催状況。8番、定例会の開催予定。9番、寄付行為等の禁止。10番、各会派の構成。11番、後書き。以上の順にお伝えします。ここでカセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方はどうぞご利用ください。カセットテープ版は変装方式になっています。お聞きになりましたら、郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様はご返送の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、https://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話、代表で 3993-1111 番までどうぞ。それではおしまいまでごゆっくりお聞きください。はじめは、練馬区議会議長、福沢剛より、新年のご挨拶です。
新春を迎えるにあたり、区民の皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げるとともに、日頃の区議会に対するご理解とご支援に対し、心より感謝申し上げます。昨年は、羽生結弦選手、小平奈緒選手をはじめ、日本選手団が活躍をいたしました平昌オリンピック、本庶佑京都大学特別教授のノーベル生理学医学賞受賞や、2025年万国博覧会の大阪開催決定など、喜ばしい出来事がありました。その一方で、記録ずくめの猛暑や豪雨、地震など、自然災害による大きな被害が各地で発生し、その対策の重要性を再認識した年でもありました。練馬区では、防災対策の強化はもとより、子育て支援や教育、高齢者施策の充実、区立施設の改修、改築、さらには活力ある街づくりの推進などの課題が山積しております。区議会といたしましては、真剣かつ活発な議論を通じ、区政の課題に迅速、的確に対応するとともに、将来を見据えた施策を実行し、区民の皆様が安心して豊かな生活が送れるよう、全力を注いでいく決意であります。区民の皆様の区議会への変わらぬご支援をお願いいたします。
新年のご挨拶でした。次は平成30年第4回定例会の概要です。 練馬区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を可決。指定管理者の指定などを可決。平成30年第4回定例会は、11月30日から12月14日までの15日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、緑の基本計画の改定、緊急災害対策、第2次緑の風吹く街ビジョン、ビジョンの施策の柱である子どもたちの笑顔輝く街、高齢者が住み慣れた地域で暮らせる街、安心を支える福祉と医療の街、安全、快適、緑あふれる街などについての所信表明があり、これを受けて11人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、練馬区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例、練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例など36議案が、議員からは義援金差し押さえ禁止法の恒久化を求める意見書の1議案が、また委員会からは平成30年度の病院等への病床配分に係る意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は2件を採択、1件を不採択としました。平成30年第4回定例会の概要でした。続いて、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えします。議会運営委員会を構成する会派の新年の抱負をご紹介します。各会派の構成については後ほどお伝えします。安全・安心・安定の区政の実現を、練馬区議会自由民主党17人。区民の皆様、新年明けましておめでとうございます。平成31年が皆様にとりまして、そして我が国にとりまして素晴らしい年となりますようご祈念申し上げます。また日頃より練馬区議会自由民主党にお力添えを賜り、心から感謝を申し上げます。さて、昨年を振り返りますと、区内を襲ったゲリラ豪雨災害や観測史上初の摂氏 41.1 度を記録した命の危険がある暑さが続くなど、多くの自然災害に見舞われた年でした。練馬区議会自由民主党は、責任ある立場から単なるパフォーマンスに終始することなく、区政を牽引し、安全安心で安定した区政を実現してまいります。これからも73万区民の暮らしの充実を図るため、福祉、医療、高齢者、子育て、都市基盤整備、都市農業を含めた産業振興、商店街振興など、すべてにおいて、さらなる施策を講じてまいります。喫緊の課題としては、近年の暑さへの対策として、災害時には避難拠点となる区内、99カ所の小中学校の体育館に空調設備、エアコンを我が会派が中心となり、可能な限り早期に全校に設置いたします。昨年末に前川区長から第2次緑の風吹く街ビジョン草案が提示されました。我が会派はそのビジョンの実現に向け、共に責任を果たすとともに、さらなる政策の提言をしてまいります。とりわけ以下を重点項目といたします。1、子どもたちの笑顔輝く街。2、高齢者が住み慣れた地域で暮らせる街。3、安心を支える福祉と医療の街。4、安全快適緑あふれる街。 生き生きと心豊かに暮らせる町。6、区民と共に区政を進める。練馬区は緑に恵まれた住宅都市であります。練馬区の将来と子どもたちの未来を見据え、責任を果たすべく、行財政改革を断行いたします。本年5月1日から、平成から新たな元号に改元されます。練馬区議会自由民主党は、引き続き、練馬区政発展と福祉向上を目指し、全力で政策実現に邁進することをお約束し、年始のご挨拶とさせていただきます。住みやすさナンバーワンの練馬へ、練馬区議会公明党、12人。新春をご討議、謹んでご挨拶申し上げます。皆様には日頃より公明党をご支援いただき、心より感謝申し上げます。昨年は、酷暑、風水害、大地震などの自然災害が猛威を振るいました。練馬区では気温が観測史上最高の 39.6 度を記録し、また集中豪雨により108棟の浸水や台風24号による樹木の倒壊などの被害が発生しました。今後の防災対策のさらなる強化拡充が課題となりました。そのような中、昨年4月に前川区長が再選され、2期目の区政運営が始まりました。グランドデザイン構想の実現に向け、第2次緑の風吹く街ビジョンの策定が進められています。練馬区議会公明党は、現場第一主義をモットーに、常に地域住民の声を丁寧に受け止め、その声を政治に届けるために全力で働いてまいりました。今後とも、住みやすさナンバーワンの練馬を構築するため、皆様の声をしっかり受け止め、政策に反映させてまいります。特に猛暑対策として、避難拠点の小中学校体育館の空調設備の早期整備、通学路の防犯カメラの拡充、また防災・減災対策の強化、高齢者・障害者施設の整備、病院整備と新病院の誘致など、様々な課題に取り組んでまいります。本年は、公明党結党55周年の節目を迎えます。大衆と共にの結党精神を胸に、一丸となって働いてまいります。力強いご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。本年は、憲法と平和を守るチャンス。日本共産党練馬区議団、6人。謹んで新春のお喜びを申し上げます。安倍首相によって、消費税増税や憲法改悪の大号令が繰り返される一方、国会軽視と民意無視の暴走が深刻さを極めています。区民からも、生活困窮の悲鳴が上がる中、暮らしに寄り添った区政の実現が今ほど求められている時はありません。練馬区は公共施設の統廃合や民間委託で行政の責任を放棄する一方、多額の税金をつぎ込む再開発や半世紀以上も前に計画された上、住民の反対も強い大型道路の建設には固執する姿勢を見せています。日本共産党練馬区議団6人は、区民の声に耳を傾け、社会福祉に立脚した、命と人権が最大限に守られる区政を目指し、本年も全力を尽くす覚悟です。常態化する想定外に立ち向かう。練馬区議会国民民主党無所属クラブ4人。謹んで新春のお喜びを申し上げます。新たな年を迎え、区民の皆様にとって素晴らしい年となりますことを心よりご祈念申し上げます。昨年の世相を表す漢字に、災が採択されるほど、日本各地で災害、 異常気象が頻発した年でありました。我が会派としても昨年の災害を受け、学校体育館の空調機設置やブロック塀の緊急点検などを求め、着実に前に進んでおります。これからも常態化する想定外の災害に対応すべく、積極的な防災対策を進めてまいります。本年も引き続きご指導を賜りますようお願いいたします。戦争のない平和な未来を子どもたちに、生活者ネットワーク3人。昨年は地球温暖化による自然災害やプラスチックごみの海洋汚染など、私たち人間の生活が引き起こした環境破壊が一層深刻な状況になりました。一人一人が生活スタイルを見直し、豊かな自然環境を取り戻すとともに、憲法を守り、戦争のない平和な未来を子どもたちに残していくよう、練馬から発信していきます。まちづくりは住民主権の下で進めるべきです。自治の実現を目指して、皆さんと共に活動します。市民の声に耳を傾ける区政へ。市民の声練馬、3人。12月に公表された練馬区の長期計画、ビジョン案を読みながら年が明けました。華やかな企画や目新しい事業の一方で、日々の暮らしの苦しさや貧しさに寄り添う姿勢は伝わってきません。介護家族の悲鳴や、枯渇に振り回される保護者の苦悩、安い給料と厳しい仕事に心身をすり減らす区民のことをもっときちんと考えたい。緑を守る目標から数値が消えたのも気がかりです。練馬生まれの地域政党の卵として、市民の声練馬は今年も頑張ります。新春を迎えて各会派の抱負でした。
一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は12月3日、4日、5日の3日間、11人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいりましょう。質問者は女性の声で、回答者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、人、町、暮らしを守る施策の実現を、練馬区議会自由民主党関口和夫の質問です。新たなビジョンについてどのような問題意識を持ってまとめたのか、またその解決に向けた基本的な考え方は。
基礎的自治体として練馬区はどうあるべきかという問題意識に立っています。区民サービスの向上、区民共同による住民自治、区政改革の徹底が基本理念です。
戦略計画に示される課題解決に向けた具体的な取り組みは、どのような視点で、どのように立案されたものか。
施策の一貫性、継続性を大切に、新たな取り組みを盛り込みました。
区財政について、経済情勢を踏まえ、今後の区財政の見込みと取り組みは。
厳しい状況です。事務事業の徹底的な見直し、自主財源確保などで持続可能な財政運営などです。
税制改正について、練馬区の減収額の拡大が続き、税制改正により、その減収がさらに拡大することを懸念する。この動きに対し、練馬区の対応は、
東京都などと連携し、国に抜本的な見直しを強く求めます。
学校体育館について、空調機の具体的な設置年度を示した計画を改めて提示すべき。練馬区の所見は、
1年の設置校を14校程度とし、計画を7年間に短縮します。今後、設置校を選定します。
この夏の猛暑を受け、国や東京都の支援策の状況に変化はあるのか。現在の補助制度と異なる点は、
東京都は32年度までの3年間で、総額80億円の補正予算を提案する予定です。
災害時の透析医療について、災害時にも、 継続して透析医療を提供できる体制整備への取り組みは、北海道胆振東部地震を踏まえ、練馬区の考えは、
行動指針改定に向け、医療機関に意見聴取などを行っています。より実効性のある指針になるよう取り組みます。
災害時の透析医療機関の状況を、迅速かつ正確に提供することが必要。練馬区はどのように情報提供するのか。
ホームページへの掲載、避難拠点での情報掲示などです。
首都直下地震への備えは、またそれをどのように周知、啓発していくのか、練馬区の考えは、
医療救護所訓練などを通じ、災害時透析患者カードの携帯、病状にあった食料の備蓄などの周知啓発に取り組みます。
放課後児童対策について、3事業の特色と違いは、合わせて運営と利用の状況は、
学童クラブは、主に保護者の就労により、養育できない児童の保育を行い、4858名が在籍しています。広場事業、学校開放事業は、学校応援団が多様な居場所を提供する事業です。それぞれ、延べ37万人、131万人が利用しました。
練りっこクラブ事業の今後の実施計画と見通しは、
おおむね10年間で全校実施を目指します。
子供が時間を過ごす場としての質の確保と維持についての考えは、
利用者アンケートなどを実施しています。
学童クラブの定員のあり方、入会要件、保育料について検討すべき。
定員設定などは適正に行っています。入会要件は普段に見直し、保育料は必要な見直しを行います。
練馬区議会自由民主党関口和夫の質問でした。次は、小中学校の通学路に防犯カメラ設置拡大を。練馬区議会公明党吉田由里子の質問です。区長の基本姿勢について、第二次ビジョン策定への抱負は、
グランドデザイン構想実現への道筋を明らかにするものであり、着実に実行します。
適切な来年度予算配分を、
ビジョンなどの着実な推進を最優先に編成します。
都市農地保全を、
新たな保全策を検討します。
早期に全小中学校体育館へ空調機設置を、
7年間で整備します。
小中学校通学路に防犯カメラの設置拡大を、
東京都に財政措置を求めながら拡充を図ります。
緑の基本計画について、緑施策への基本的考えは、
緑の豊かさを実感できる区民の増加を目指します。
緑を守り増やす施策の推進を、
樹林地などの保全、区民共同によるムーブメントを広げます。
緑30に関する見解は、
緑に満足している区民を増やす視点で見直します。
緑地率に花壇などを加え、場の設定拡大を、
花壇などを含めた街並みの緑化を進めます。
区民と共同で緑総合計画の実現を、
気温醸成や地域ぐるみの緑化への支援などを進めます。
維持管理を総合計画に盛り込め、
素案に位置づけます。
障害者アートについて、練馬区文化芸術の振興に関する基本方針に障害者アートを位置づけ、作品展や販売の仕組みづくりを、
国が定める基本方針の動向を注視し対応します。
障害者アートのワークショップを、福祉施設や学校で障害の有無を超えた文化芸術の推進を、
福祉や教育分野とも連携し、創作や鑑賞、交流などの機会の充実に努めます。
がん対策について、がん検診のインターネット予約サービスを、
医師会などと協議し検討します。
ウィークや胸部補正具など、アピアランスケアへの助成を。なお、アピアランスケアとは、がんの治療に伴う外見の変化をケアするための支援のこと。
患者団体などに意見を聞きます。
がん在宅緩和ケア支援センターの誘致を、
光が丘病院の移転改築にあたり、相談の充実を協議するなどです。
がん教育講師リストの作成と、講師借金の予算措置を、
あり方を研究します。
認知症施策について、認知症予防に脳と身体機能の活性化運動を、
今年度から認知機能低下を予防する新事業を開始しました。
介護うつ家族の支援を、
認知症地域支援推進員の訪問支援などを開始しました。
さらなる IT 活用で見守りを、
先進自治体の事例も参考に検討します。
地域資源活用で妊プロの活用を。なお、妊プロとは、コンビニエンスストアを地域ぐるみで認知症の方への支援拠点とするために、店員などがその対応について考え、学ぶカードゲーム形式の研修プログラムのこと。
地域の商店を対象とした研修など、さらなる活用に取り組みます。
都市計画道路放射35、36号線整備について、平和台駅地下自転車駐車場の防犯対策を、氷川台駅自転車駐車場の整備を、
氷川台駅は地下利用を含め東京都と連携し検討します。
早期完成と沿道駆動の改修を、
改修は事業との調整を図り検討します。
練馬区議会公明党、吉田由里子の質問でした。続いて、明治維新から150年、歴史の考案を改めて、練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問です。区長の政治姿勢について、明治維新150年を迎えた歴史の節目の年をどう捉えているのか、また、今後30年に向けての考えは、
今や人類史は一つの到達点に来ました。新しい普遍的な魅力を世界の歴史に刻むことができる国になってほしいです。
教育について、言語能力の重要性について、教育委員会の所見は、
言葉を適切に読み、聞き、話し、書く力の育成は、学校教育の重要責務です。
伝統や文化に関する教育の捉え方と、学校教育での学び方は、
計画的、継続的実施が大切です。地域の人材の協力も得て進めます。
防災対策について、本年の災害発生を受け、現在の点検は、
全庁を挙げ再点検しています。
帰宅困難者の対策は、また少ない職員での初動対応の取り組みは、
一時滞在施設の指定の促進などを行います。実践的訓練に取り組みます。
建物耐震化や不燃化対策は、
一般緊急輸送道路、沿道建物などの耐震化促進などです。練馬区独自に地区を定め、集中的に取り組みます。
医療と介護について、在宅で本人、家族が安心して過ごすことができるあり方は、
地域包括ケアシステムの確立が不可欠です。
本人と家族の意向を尊重する看取りの考えは、
区民などにアドバンスケアプランニングを普及啓発します。なお、アドバンスケアプランニングとは、希望する性を全うできるよう、健康な時から本人を中心に、医療ケアについて、家族などや医療ケアチームと話し合う取り組みのことです。
子ども施策について、児童虐待防止への取り組みは、
東京都と練馬区の支援を適切に組み合わせた、新たな児童相談体制、練馬モデルを構築します。
代替養育の取り組みは、
里親の子育て支援などです。
まちづくりについて、都市農地を都市計画上の視点で保全すべきだが、所見は、
田園住居地域の指定に向けた検討などを行います。
補助230号線の整備の取り組みは、
3地区で地区計画決定などを行い、2地区の計画策定に取り組んでいます。
大泉学園町駅前の取り組みは、
利便性の高い街を目指し検討を進めます。
練馬区まちづくり条例の運用状況を踏まえて、条例の意義と成果は、
練馬区独自の基準により良好な街並みづくりなどに寄与しています。
現在の社会状況に合わせての条例の見直しが必要。所見は、
来年度早期の改正を目指します。
自転車対策について、自転車事故防止のため、利用者に専門的点検整備の重要性の周知を、
チラシの配布、年内のホームページ開設を準備しています。
放置自転車の改善への取り組みは、
計画的に自転車駐車場を改修し、3年間で完了の見込みなどです。
西武池袋線10号踏切の安全対策について、整備にあたってのスケジュールと工事及び改善方法は、
今年度末の完成を目指します。踏切の幅員の拡幅や歩行者空間の設置などです。
練馬区議会自由民主党藤井隆の質問でした。代わって、西武新宿線沿線まちづくり推進で効果実現を、練馬区議会公明党柳沢よしみの質問です。経済施策について、 中小企業への支援制度の周知徹底を、
区報に特集を掲載しました。充実に努めます。
企業化を増加させる施策と、インキュベーション施設の設置を。なお、インキュベーション施設とは、企業や創業するために活動する入居者を支援する施設のこと。
学生向け創業セミナーを第二次ビジョンに位置づけ取り組むなどです。他自治体の事例を参考に検討します。
練馬西法人会と練馬区産業振興公社との共同事業の拡充を。
来年度も経営相談会を実施する考えです。
軽減税率実施への対応と来年度予算での消費税アップへの対応を。
周知啓発を徹底します。国や東京都の動向を注視し、支援策などを検討します。
障害者雇用について、障害者雇用率未達成の基本認識は、
事実を重く受け止め、早期達成に取り組みます。
障害の種類と程度などの人数の実態は、
身体障害者72人、知的障害者2人、精神障害者7人、うち重度障害者は31人です。
国の大量採用による影響は、
少なからずあると考えます。練馬区で働くメリットを積極的に発信します。
障害者雇用担当者の配置と、議会への調査結果の報告を、
検討します。
知的障害者や精神障害者への慎重な合理的配慮を、
関係機関と連携し、検討を進めます。
高齢者の居住支援について、東京都の賃貸住宅の登録制度の周知を、
不動産関係団体と連携し周知します。
見守りサービスと一体的な居住支援の実施を、
緊急通報システムの利用を前提とした物件の情報を提供する事業について検討中です。
練馬区の居住支援協議会の設置を、
事業を行う際は協議会設置を検討します。
高齢者集合住宅の空き室への入居促進を、
入居審査手続きの迅速化などに努めます。
西武新宿線の連続立体交差事業について、代々木駅から東伏見駅区間の早期事業化への見解は、
積極的に取り組みます。
構造形式についての見解は、
効果方式を想定しています。
武蔵関駅前広場と石神井川の整備は、ゲリラ豪雨対策を念頭に置いた空間づくりで、
河川改修事業と計画の調整を図った上で、特色ある駅前広場を整備します。
地域の方々の意見を聞いて、上石神井の車両基地内の開発を、
地域の意見を聞きながら取り組みます。
上井草駅、東伏見駅付近の街づくりの進捗状況は、
杉並区が駅前広場計画案を提示したところです。西東京市が街づくり構想を策定しました。
学校のいじめ対策について、スマートフォンアプリや LINE を活用してのいじめ相談窓口を、
導入に向け検討中です。
全教職員対象の研修の充実を、
実施方法などの工夫に努めます。
スクールカウンセラー増員と全員面談の拡大を、
東京都に要請します。校内の相談体制を全教員などで構築することで、体制の充実を図っています。
生徒と保護者との情報共有や密な連携を、
教育委員会も必要に応じて関わり、確実な支援実施に努めます。
練馬区議会公明党、柳沢よしみの質問でした。今度は、区立図書館のさらなる民間丸投げやめよ。日本共産党練馬区議団、米沢千尋の質問です。区長の基本姿勢について、深刻な消費不況のもと、消費税 10% への増税はやめるべき。
国に中止を求める考えはありません。
安倍政権の6年間で5兆6000億円も社会保障費を削減。今後もさらなる改悪を示しており、増税の口実は破綻している。区長の認識は、
社会保障の一層の充実を図るため、必要かつやむを得ません。
インボイス導入は、中小事業者の死活問題、中止を求めよ。
事業者間の税負担が公平となります。中止を求める考えはありません。
防災対策について、危険ブロック塀対策は、国などの補助を活用し促進を、
災害に強く、逃げないで済む町の確立に向け取り組みます。確実な除去実現の方策を検討します。
食事、居住空間、トイレなど、避難所環境の改善策を示せ。
地域防災計画、事業者との災害協定などに基づき取り組みます。
防災対策、生活再建支援など、国に控除、強化を求めよ。
自衛隊との連携などを深めます。
学校体育館、空調機設置の見通しは？
東京都の補助機関内の完備は困難と考えます。必要な要請を行います。
区立図書館のあり方について、練馬石神井図書館への指定管理導入方針は見直せ、直営参観体制の充実を。
特別区15区が指定管理者制度を導入しています。利用者アンケートも高評価を受けています。区民サービス向上と効率的な図書館運営が図られると判断しました。
保育について、認可外施設での乳児死亡事故を受け、東京都の立ち入り検査の強化、練馬区の巡回指導の徹底を。
東京都は昨年3月から年1回の巡回指導を開始しました。練馬区は先月から年1回の巡回訪問を開始しました。睡眠状態の確認などは引き続き徹底します。
認可保育園の整備目標引き上げを。
認可園増設のみを目標とする考えはありません。
認可外施設への巡回指導の結果公開を。
情報提供のあり方を東京都と協議します。
今後のサービスのあり方の検討は、少子化を前提とするな。
子育て支援は総合的政策として国が取り組むべきものです。引き続き国に必要な要請を行います。
石神井公園駅南口西地区の市街地再開発事業について、再開発ビル住宅部分は122億円の儲けが出る計算。デベロッパーだけが儲かる開発誘導では、
極めて乱暴な計算で的外れなものです。
石神井庁舎や地域の公共施設の今後のあり方を示せ。
公共施設等総合管理計画で提示しています。
反対地権者の土地取り上げは、財産権侵害では、多額の税金をかけ、住民を追い出す事業は白紙に戻せ。
事業は権利返還方式によるものです。土地取り上げではありません。引き続き都市計画決定などに取り組みます。
就学援助について、来年度小学校入学準備金の前倒し支給を行え、
先行自治体の事例を参考に引き続き検討を進めます。
日本共産党練馬区議団、米沢千尋の質問でした。次は、世界都市農業サミット開催へ、練馬区議会自由民主党田中秀勝の質問です。区政改革について、職員のバランスは改善されたか、今後の見通しは、
改善が進んでいます。定数管理計画を着実に実行し、職種構成の適正化を進めます。
委託化、民営化が、区民雇用拡大につながっているのでは、見解は、
指定管理などの施設では5年前と比べ、およそ700人増加しました。
職員の意識向上とスキルアップを図り、事業を充実させていくのが、真の区政改革につながるのでは、所見は、
人材育成、ICT 活用など、あらゆる面で区政改革の取り組みを進めます。
グランドデザイン構想について、出来が良い、区民への周知や活用への考えは、
第二次ビジョンと合わせて周知に努め、区民との共有を進めます。
中学校授業の教材などへの活用は、
社会科の授業での活用を働きかけます。
病院の整備について、順天堂病院の増築により、通行が増加する練馬高野台生き生き歩道橋には悪天候への対策が必要。所見は、
検討を進めます。
区西北部医療圏の申請状況と配分の見込みは、
合計527床に対し、配分予定は475床です。練馬区分の申請通りの配分は厳しい状況です。
増床を確実にするため、東京都に強く要望すべき。所見は、
要請書提出など、東京都に強く働きかけます。
都市農業と緑について、世界都市農業サミット本番に向けての取り組みは、
多彩なイベントを計画しています。農業者などと全力で取り組みます。
都市農地保全推進自治体協議会会長区としての役割をどう受け止め、都市農地保全に力を尽くすのか。
会員自治体と力を合わせ、相続税、納税猶予の適用拡大などを要望します。
仮称高松農の風景公園基本計画の今後の進め方は、
現状の畑の活用を基本に整備に向けた考え方をまとめます。
待機児童対策について、待機児童解消への現状について分析は、
地域における需要と供給のミスマッチなどが主な要因です。
幼児教育無償化に伴う影響予測の現時点の調査の内容は、
3000人を超える区民が回答しました。保育需要の増加、幼児教育への期待の高まりなどが伺えます。
練馬子ども園の拡大で待機児童を解消できるのでは、所見は、
新たな仕組みを設けるなどさらなる拡大を図ります。
保育園の委託化について、早期委託化、民営化を、
今後おおむね10年間で20円を委託します。着実に推進します。
障害者施策について、インクルーシブ教育の練馬区の取り組みは、なお、インクルーシブ教育とは、障害の有無に関わらず、共に生活し、共に学ぶ教育のこと。
30年4月、全小学校に特別支援教室を設置しました。31年4月には全中学校に設置するなど、充実に取り組みます。
今後の障害者雇用促進の取り組みは、
障害者就労支援センターなどと連携し、障害への理解を進めるなどです。
練馬区議会自由民主党、田中秀勝の質問でした。
一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して、引き続きお聞きください。